南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬もあえて傲慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに作仏することもうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。
はい、28ページの立正安国論28ページの、4行目からですね。4行目から5、6、7、8、9、10、11行目まで読みますね。はい、じゃあ一緒に読みますね。立正安国論にのたまわく人の教にいわく仏足の苦王に告げたまわく、このゆえにもろもろの国王にうぞくしてびくびくににうぞくせず、何をもってのゆえに王のごとき威力なければなり以上、涅槃行にいわく今無常の消防をもって諸号大臣最小および渋の衆に付属す。消防をそ知る者は大臣渋の衆まさにくじすべしと。またいわく仏のいわく過小欲消防をごじする因縁をもって、手のゆえにこの今後信を成就することを得たり、善男子消防をご自専者は誤解を受けず意義を修せず、まさに当研究専無策を辞すべしと、またいわくもし誤解を授事せん者あらば、名付けて大乗の人となすことを得ず、誤解を受けざれども消防を守るをもって、すなわち大乗と名付く。消防を守る者はまさに刀剣騎乗を修辞すべし、刀上を実といえども我これらを解きて名付けて自戒と言わんと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。本日は2月度の日蓮大聖人様のご法恩御講にあたりまして、皆様方には信心の真心をもってご参詣をいただき、誠にありがたく尊いことと存ずる次第であります。2月は1年でですね、一番寒い月ですので、お寺へお参りするのは体調に気をつけてですね、本当にこの大変な苦労と努力が必要だと思います。3日の節分へ、 7日の日光聖人の御正塔へ、そして今日の13日の御講、それから3日後の16日の日蓮大聖人様のご誕生へと、恒例の19日の大木工等、それぞれの法要はそれぞれに中心となる意義が違っていますので、体の調子を心がけてご参詣をしていただきたいというふうに思います。もう私は13日のお香だけもう参詣すれば、それで今月はもう終わったんだというふうに決めつけないで、深く日蓮大聖人様の教えをいろいろな角度から学んで、新人の志を深くしていただきたいというふうに思います。はじめに連絡になりますけれども、3月の20日の春季彼岸への法要にあたって、建立される先祖個人のお当場供養の申し込みをできるだけ早めに心がけて願い出ていただきたいというふうに思います。それから玄関とこの黒板に法華経の全国大会のポスターが貼ってありますけれども、5月の28日名古屋で行われる全国大会に参加したいという方は早めに申し出ていただきたいというふうに思います。名古屋ですので、朝一番の福山の6時24分の新幹線に乗れば十分間に合いますので、日帰りで参加することができるというふうに考えています。また大会の後にですね、自分の予定があって他のところに足を伸ばしたいという方も、事前に私の方に行っていただければありがたいというふうに思います。さて、それでは立正安国論のお話に入っていきたいと思いますが、この立正安国論は今日で22回目になります。私たちが手にしているところのこの御所全集で立正安国論は最初から最後まで17ページあります。今日22回目の話をするにあたって、今までのページを数えてみましたら12ページ進んでいるということになりまして、あと5ページで最後になります。少しずつ進んでいくということは当たり前のことですけれども、すごいことだなと。始まった時には何回ぐらいかかるかなというふうに思っていたんですけれども、もう真ん中を過ぎてもう終わりの方に近い状況になっているということをですね、このコツコツ私たちは学んでもですね、またすぐこの忘れてしまう癖がありますけれども、忘れても必ず学んだことはですね、心に種をまいて必ず芽が出てきます。永遠の命ですから、次の命にお金は持っていけませんが、新人の心で学んだことは持っていって次の命の妙法の縁となります。この三宝院は今のところまだ後継ぎになる弟子はまだ縁がなくてありませんけれども、日蓮大聖人の信心の後継ぎは皆さん方一人一人ですから、皆さん方が縁する人々に法を伝える礎であるという志でこの信仰を大切にしていっていただきたいと。どれだけ次の住職が育っても 次のご信者さんがいないことにはこのお寺は続かないということになってしまいますので、そのことを大事に考えてもらいたい。福山布教所を開いたときから私はそういう気持ちで皆さん方に日蓮大聖人様の法を説いてきましたので、皆さん方もそういう気概で自分たち一人一人が日蓮大聖人様の仏法というものをこの伝える担い手であるという、そういうこの気持ちで新人修行をしていただきたいというふうに思います。さて先月のところでは涅槃経梵行本の中には真実の法、一切衆生成仏の法を汚す者、曲げる者、否定する者等の方法の者は殺しても罪にならないし、殺せばその人間に悪事を重ねさせないことになり、殺される方法の者はかえって妙法の縁を結ぶことになる。殺した者も方法の者を殺したとしても地獄に落ちることはないと、このように涅槃経の中において説き示されているということをお話をし、その上で日蓮大聖人様は自分たちの権威、権力、権益を守るためには人を殺すことを仕事とする武士、この立正安国論を提出した五代執権北条時よりも天下人の地位を固めるため身内の者まで殺してきた人間であります。日蓮大聖人様はその北条時よりに向かって本当に殺さなければいけないのは権力の競争相手ではなく、間違った法を正しいことのように嘘を説く念仏、真言、禅宗の僧侶である、殺す人間を間違っているのではないかということをこの立正安国論の中において訴えているのであります。そして法華経は法華経以前の教えと全く違って、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、日本の戦争時代の神道のように武力や権力、強制で信仰させ、しなければ異端者として殺すというようなことをして信仰させても、それは心からの信仰にはなりませんから本当の信心ではないわけであります。殺すということは相手を否定することになりますから、地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩仏の実戒の命をすべて抱えたまま成仏するという法華経の教えとは全く真逆のものになってしまうのであります。確かに日蓮大聖人様は世に三度の光明ありというふうに言って、国家官業というものを三回天下に向かってしました。一回目はこの立正安国論、二回目は辰の口の法難前日、幕府に呼ばれ塀の西門の城に尋問された時、そして三回目はサドル罪赦免後、幕府に呼び出され尋問された時であります。日蓮大聖人様はこの三回までは国家権力の力によって日本全体を法華経の信仰に公然流布しなければいけないと考えていました。しかし愚かな権力者は国民のことよりも自分たちが権力者として君臨することしか考えていないことに呆れて、権力者も一般の人々も一人一人の人間が法華経の法に目覚めるしかないと考え、日蓮大聖人様は考え方を切り替えて ミロボの山に入られるわけであります。ですから日蓮大聖人以外の日光聖人、日目聖人も国家官業は全く幕府の権力によって日本全体を法華経の信仰にせよというものではなく、政治を司る一人の人間として法華経の法に目覚めよ、法華経の心を持って世の中を治めろという内容に、大聖人様以後その申し状、国家官業の内容というものが変わってきているわけであります。一般の人々はここのところの立正安国論に大聖人様が書かれる涅槃経を見て、日蓮大聖人様が立正安国論を書いたことによって日蓮の教えは暴力的、狂信的カルトであるというのであります。しかしそれは大聖人様の書かれた真意、示された真意というものから言って間違いであるということを先月のところでお話を申し上げました。これは何も幕府だけではなくして、創価学会も日蓮大聖人様のこの御書を読んで、正しい信心だったら何をやっても許されるというふうに考えて、この組織づくりというものをこのしてきたわけであります。正しい南無法蓮華経の大聖人様の仏法を世の中に広めるためであったならば、手段を選ばないで選挙違反をしてでもこの多くの議員を世の中にこの送り出して、そして創価学会の思うようなこの国を動かすということを目指す、それが正しいことだというふうにあの人たちは勘違いしてこの今までやってきたわけであります。ですから世間の人だけが大聖人の教えというものを誤解しているのではなくして、信仰しているかのように見える人たちも大聖人様の教えというものを正しいことのためには暴力を使ってでも、また悪辣な陰険ないろいろな裏の手を使っても大丈夫だというふうに考えている人たちというものが非常に多くいるということが言えるわけであります。さてそれでは今日皆さんと一緒に最初に読んだところですね。最初のところ、人能教に曰く、仏橋の国王に告げたままく、このゆえに諸々の国王に付属してビクビクニに付属せず、何をもってのゆえに王のごとき威力なければなり以上。涅槃経に曰く、今無常の称号をもって小王、大臣、宰相および支部の衆に付属する。称号をそしる者をば大臣支部の衆、まさに九字すべしというふうにありまして、人能経というのはですね、大発涅槃経の結経、結びの経というふうに言いまして、お釈迦さんは華厳、阿厳、法堂、般若、法華、涅槃というこの順番にこのお経というものを説いていきます。最初は華厳経というお経を説きます。だけども華厳経というものはこの森羅万象と私たちの命のつながりという非常にこの壮大なことが説かれている非常に高度な教えであったために、聞いている人たちは炉のごとく、あのごとしというふうに、推しのようにつんぼのように全くこの仏が説いていることを理解するということができなくて、逆にこの日蓮大聖人、お釈迦さんの法というものに誤解をこの生じ、混乱を生じてしまったということで、お釈迦さんは慌てて華厳経の次にはもうこういう高い教えというものは解けないというふうに考えて、阿厳経という非常にその子供にでも解いて聞かせるような完全懲悪の 単純なこの原因結果の話というものをこのお経として説くわけであります。阿言行、華厳行を説いて、阿言行を説いて、そしてだんだんに畑を耕すようにして報道経を説いて、般若経を説いて、でその般若経の中にのこの般若経の中でもその高い教えというものを大発般若経というふうに、この大般若経というふうに言うわけですね。だから一般に読まれる般若心経というのはこの大般若経の中でも下の方の教えですから、この立正安国論に書かれている大般若経というものの結びということは般若経全体の結びのお経ということですから、般若心経よりもこの高度の内容が説かれているところのこの教えだということにこのなるわけなんですね。で般若行の後が法華経の説法になりますから、法華経よりも一つこの低い教え、それ法華経以前の教えというものが般若行ということになるわけなんですね。般若行の中で一番高い教えだけれども法華経よりは低い教えということにこのなるわけですね。さあそれでこの法華経とですね、それから御所の中にこの再三出てくるところのこの法華経と金光明鏡、金光明鏡ですね、それから今言ったところのその忍能鏡ですね、忍能鏡、忍能鏡、前もお話ししましたけども、笠岡のに金光教という宗教がありますけれども、同じ、鐘の光というふうに書いてるんですけど、あの金光教はこの金光明教とは全然関係ありません。あれはただお参りする、お参りして信じて金光明教、金光教を信仰するとお金が儲かりますよっていう鐘の光です。お金の光を金光というふうにあの人たちは言ってるわけで、金光明教とは全然関係ない教えなんですね。金光明教はお金が儲かりますよなんていうことは何も書いてないこのお経なんですね。でこの法華経と金光明教と忍能経というのは五国の三部経というふうに昔から言われてるんですね。国を守る三つのお経、もうこの三つでワンセットっていうその五国の三部経というふうにこの昔からこの言われているところのこのお経なんですね。で、そのためにこの日蓮大聖人様は御所の中にこの忍能経を何度もこの引かれているということがこの分かるわけなんですね。そういう理由で引かれているということなんですね。でこの忍能経に仏が橋の供養に話をした、仏法を広めることを国王の権力武力に任せ僧侶には任せない、なぜならば僧侶には国王のような国民を従わせる力がないからだとね、そういう意味で僧侶は全く無力であるということなんですね。この橋の供養というのはね、お釈迦、釈迦族をね、お釈迦さんが出身したその釈迦族、お釈迦さんは釈迦族の王子様だったんですけど、その王子様の自分の位を捨てて、それで無理やりにこの坊さんになったわけですね。でその後にそのいろんな事情があって、この橋の供養という人がですね、釈迦族を滅ぼすんです。釈迦族を、この釈迦族に恨みを持って頭へ来て、この釈迦族をこのこうやっつけてしまうわけですね。だからお釈迦さんの一族はもう全部その耐えてしまうわけです。耐えてしまう。だからお釈迦さんにとっては橋の供養は その一般的に言えばその仇みたいなものです。自分の一族を全部この殺されてしまった、その相手が橋の功ですからね。ですからとんでもない相手なんですけども、だけども橋の功はものすごい力を持っている王様だというその関係になるわけです。関係になる。その橋の功にこの仏法というものをこの世の中にこの国王の力としてこの広めてくれということを頼んでも、この坊さんには頼まないということまでこの忍能教の中においてこの説かれているということなんですね。でその次に涅槃経長寿本、長い寿って書いて長寿本というこのお経の中において、これ以上の法はないという無常の法を諸々の国王や大臣やその他の仏弟子に譲る、消防を破る者がいたらみんなで力を合わせて退治しなければいけない。苦治っていうのは苦しみを治さなければいけないということで、退治しなければいけないということなんですね。でこのように示されて、僧侶でなく国王の力で仏法を伝え広めていかなければいけない、方々の者は退治しなければいけないという力づくの内容をこの忍能経においても涅槃経においても示されているわけであります。しかしこれもですね、当時のインドは民衆は一族と身分制度、家柄と身分制度の縛りの中で、宗教は仏教以前のバラモン教だけですから、新しく説かれた仏教を個人の自由として信仰する自由を貫くということは非常に困難な、難しい、そういう状況の中にあったわけであります。それは日蓮大聖人の鎌倉時代よりも難しいことだったんです。皆さん方も創価学会を通して信仰に入った時、村で初めてとか町内で一軒だけとか、地域の人や親兄弟親族からどういう内容の教えだからやめろではなく、みんなと違うことをするなというだけの強い反対を受けた人がいると思います。それよりも強い反対の中で信仰が広まるには一番効果があるのは、王様という一番の権力者が信仰に入り、王様がお前たちもしろと発言しなかったら、刑罰、発言をし、お前たちもしろというふうに命令的な発言をして、もししなかったら刑罰を与えると王様が言えば、その教えはその国で広まるということになるわけであります。僧侶はどれだけ人々に伝えたとしても、王様のお墨付きがなかったならば、それは反逆者として殺されるだけの存在になってしまう。そういう意味でこの僧侶というものの力というものはないというふうに経文の中にこの明言されているわけであります。ですから僧侶は王様を釈服するという形を取るしか方法がないということになるわけであります。王様を釈服し、王様を納得させなければいけない、そういう昔の社会体制というものも当然前提として考えていかなければならないということが言えるわけであります。その次に、また曰く、仏の曰く、箇所をよく消防を護持する因縁をもってのゆえに、この金剛心を成就することを得たり、善男子、消防を護持せん者は誤解を受けず、意義を修せず、 まさに刀剣、休戦、無策を辞すべしと。また曰く、もし誤解を従事せんものあらば、名付けて大乗の人となすことを得ず、誤解を受けざれども、消防を守るをもって、すなわち大乗と名付く。消防を守る者は、まさに刀剣騎乗を修辞すべし、刀乗を辞すといえども、我、これらを解きて名付けて自戒と言わんというふうにあって、この最初のまた曰くというのは、涅槃経の金剛真本という名前のお経で、その中に釈尊の十大弟子の一人の迦葉に対して、釈尊が、迦葉よ、私が仏になれてこのように何者にも動じない金剛の心を得たのは、自分の努力、鍛錬だけではなく、長い年月の過去世において、正しい法を信じ、修行し、守ってきたからに他ならない。守るときには、仏教の基本である誤解、不殺生戒、人を殺しちゃいけない、不中等戒、人のものを盗んではいけない、不邪淫戒、人の奥さんや旦那さんにちょっかいを出しちゃいけない、不毛誤戒、嘘をついちゃいけない、不穏受戒、お酒を飲んで暴れちゃいけない、というこの5つの戒律よりも、つまり誤戒は自分が守るべきもので、他人に教えとして伝えても、その人自身が確かに大事だ、守ろうというふうに思わない限りは力がないわけであります。自分自身が守るべきことであって、人にどれだけ強制をしたとしても、その人が守るか守んないかということは、その人自身が決めることだということになります。ですから、この誤解よりも剣や弓や槍を取るべきであると、このように示され、また同じ涅槃経金剛真本に、誤解を持っているだけでは大乗の信仰者とは言えない、たとえ誤解を守ることができなくても、消防を破る者を見た時には、そのことをさせないようにする人こそが大乗の信仰者と言える。正しい法を守るには、刀や杖を持たなければいけない、このように示され、また同じ涅槃経金剛真本には、刀や杖という武器を持つけれども、それは正しい法を守るための武器であるから、戒律を守るのと同じである、このように示されているわけであります。日蓮大聖人様は、一番最初にも申し上げましたけれども、この立正安国論を、執権を降りてからも、実際に黒幕として国を動かしている最高権力者北条時頼に、この立正安国論を提出したわけであります。ですから、日蓮大聖人様は、この一番この国に影響力のある、一番国を動かしている、その一番の実力者のこの北条時頼に向かって、この立正安国論を提出したということは、何しろ国を変えたいというふうに大聖人様は考えたわけです。正式には正式な執権に提出しなければ公の文書としては成り立ちませんけれども、大聖人様は実際にこの国を変えなかったら意味がないというふうに考えて、その黒幕の権力者北条時頼にこの立正安国論を渡したわけであります。ですけれども、当然日蓮大聖人様の真意は伝わらないで、日蓮は 幕府転覆を計画している悪人であるという口実を与えることになってしまったわけであります。しかし現実には日蓮大聖人様は武器を持ったことはないし、抵抗したこともないのであります。大聖人様は数珠丸っていうこの刀をですね、信者さんからご供養されて持っていました。いつも持っていましたけども、それは抜いたことのないこの剣ということなんですね。つまり何かあった時に身を守るために抜くことはあったとしても、それを抜いて相手を傷つけるということのための刀ではなかったということなんですね。皆さん方と一緒にこの1日に勉強しているところのこの懸疑書、日中商人が書かれた懸疑書は大商人よりもだいぶこの時代が下がってますけれども、ですけれどもまだまだ世の中が物騒な時代でしたから、ですからお経をあげるためにここにこの座った時にこの剣をこの持っていてもいいということが書かれてあります。それもお経をあげながら剣を振り回すということはできるはずがありませんから、ですからもしお経をあげている時に切りかかられるようなことがあったとした時に、それを防ぐための剣として持っていいということが書かれてあるわけなんですね。話は変わりますけども、お相撲さんが土俵入りするときにもこの剣をこの脇の人が持ってますよね。あれもそうですよね。お相撲さんは裸でいるのが商売ですから、ですからもう全くこの武器を持っていませんよね。ですからこうやってパンとこうやってやって、こうやってやりますけど、何も持ってませんよっていうこの証なんですよね。何も持ってませんよ、武器を持ってませんよと。プロレスなんかよくこうトランクスのところに何か入れてやってましたけども、それも最初レフリーかなんかのところでこうやってパッパッパッパッとこうやってこう触ってね、何も持ってませんと言ってやってますけども、リングの外から何か渡されてこうやって隠してますから、後で血を見るようなことになりますけども、もう何も持ってないって当たり前のことなんですけども、そういうふうにこのするわけですよね。だけど脇にこの太刀持ちがいるっていうことは、この横綱に何かあった時にはその太刀持ちがこの横綱を守るためにその剣を、守りのための剣を使うということの意味でこの太刀持ちがこの横にいると。横綱自身は剣を持たないということがこのあの姿というものにこの表されているわけなんですね。ですから大聖人様やその他の人たちがその刀を持ったということも、結局そういうことの身を守るためにその剣を使っても、人を傷つけるためにその剣というものを用いてはならないということ、その姿をこの表してこのいるわけなんですね。ですから武器を持って大聖人様は人を殺してもいいというこの涅槃行の経文というものを引いていますけれども、大聖人様はそのような生き方というものは全くしていない。また大聖人はじめ弟子たち、ご信者さんも全くしていないということが言えるわけなんですね。そして逆に日蓮大聖人様は絶対に何があったとしても耐えなければいけない、軽率な行動、誤解される行動というものを取ってはいけないということを亡くなるまで大聖人様は貫くわけであります。伊豆伊東にしても、伊豆伊東の流罪にしても、佐渡流罪にしても、全く無実の罪で冤罪であるにもかかわらず、大聖人様は甘んじてそのことを受けられて、そしてそのことに幕府の言うがままに素直に従って、そのことを身に受けられているということであります。歴史を見れば比叡山の僧兵、またキリスト教の十字軍、また念仏の本願宗も、本願寺も、織田信長と10年にも及ぶ壮絶な戦争をしています。 現在の大阪城の場所に大阪本願寺という大きなお寺がありました。その戦争が終わり、その場所に大阪城を作り、二度とそういうことが起きないようにということで、大阪の坂は土辺でしたけれども、土はひっくり返るからということで、小里辺の坂に字を変えるほど幕府権力者はその宗教の抵抗力というものに恐れを抱いたわけであります。もう全く権力者と互角に戦争をこのした事実というものがあるわけですけれども、大聖人は全くそういう考え方というものを持たない、そういう生き方をされたわけであります。ですから僧侶であっても武器を持って人を殺した歴史事実というものがあるわけですけれども、大聖人様は涅槃行に説かれるような行動というものは一切取られていないということなんですね。日蓮大聖人様は先ほども言いましたけれども、間違った裁き、辰の口のような法から外れた暗殺でも、法律を守んなければならないところの幕府が法律を破って大聖人様を闇から闇に葬ろうとして暗殺しようとした、そのことも大聖人様は甘んじて受ける。間違いは間違いとして言葉や書類で訴えるということを大聖人様はしても、武器を持って暴力に訴えるということは大聖人様はしなかったわけであります。信仰者の武器というものは法を信ずるところの心でやります。その法を信ずる心を言葉か文字で相手に伝え、話し合う、議論をするという、それだけが私たちが使える武器でやります。人の心を変えられるのは暴力による殺人や強制や脅しや差別ではなく、道理を説いて心を開かせ、道理と縁を結んでもらう。ペンは剣よりも強しという世間の言葉がありますけれども、ペンや言葉が強いのではなく、ペンや言葉が正しい法というものを説かなければ、伝えなければ、ペンや言葉に意味はなく、ペンも人を傷つけるだけの武器になってしまうことがあるわけであります。だから創価学会のように、信心のためならば選挙違反をしてもいい、信心しなければ罰が当たるぞ、病気になって早死にするぞと脅しすかしの言葉を言ってもいいんだというのは、ペンや言葉を洗脳の暴力武器にしている人の、している人の心を殺す殺人と同じことなのであります。ですからどれだけ言葉や文字というものしか武器がなくても、その言葉や文字が人の心まで殺すことになってしまったならば、それは鉄砲と鉄砲や刀と同じ武器と同じだということになってしまうわけであります。相手を殺してしまっては、相手を否定してしまっては、相手の仏の命を否定したことになり、仏法は成り立ちません。あいつはバカだ、だから話をしないというのも、妙法の縁を結ぶことを断ち切ることですから、これも間違いでやります。私たちは、めでたいやつだ、甘いやつだと思われても、神羅万象すべての命が平等であり、すべての命に仏の命が備わっているということを説いている唯一の教えである、この南無法蓮華経の日蓮大聖人様の教え、それを私たちは大切にしていかなければいけない。自分の命にもそれを生かし、人の命にもその法というものを生かしていくことのできる、そういうことが本当の信心なんだということが言えるわけであります。だから私たちはそういう教えの信心をしているんだ。あなたも一切衆生成仏の法である、この南無法蓮華経の法を信じた方がいいよと、 言葉や文字で伝える。それが唯一許された最大の方法なのであります。だから異端者は殺せという宗教は本当の衆生を救うことはできない、間違った教えだということが言えるわけであります。例えばキリスト教やユダヤ教、イスラム教の立てる神のように、神は一日目に暗闇の世の中に光を作り出した。二日目に空を作った。三日目に大地を作った。四日目に太陽と月と星を作った。五日目には魚と鳥を作った。六日目には獣と家畜を作り、神に似せて人間を作った。だから猫とか犬とかいうのは最初から人間のペットとしての家畜だったと。だから牛や馬のような動物と、この猫や犬みたいなそういうペットになる家畜の動物とはもう最初からスタートが違うんだと。つまりキリスト教は進化ということを認めませんから、ですから馬は最初から馬、ゴリラは最初からゴリラ、人間は最初から人間というふうにその決まってるんだと。そうやって神は作ったんだと。人間は一番神に近い存在として作ったんだから、人間は尊いんだと。他の動物は劣るんだというふうにこの教えとしてこの説かれているわけなんですね。そして7日目には神は祈りの日として休んだと。こういう幼稚な教えを信じてメリークリスマスと浮かれていていいのか。念仏宗のように阿弥陀如来に全部任せろ、自分で人間は考えるなという教えでいいのか。真言宗ではキリスト教の神よりもすごい大日如来がこの世の中のすべてを作ったんだ、すべてを生み出したんだという、こういう高等無形な教えでいいのか。そういうことを私たちは伝えていかなければいけない。言葉や文字でそのことを伝えていかなければいけない。宗教はみんな尊いんじゃなくて、説いている教えというものが劣っているのであるならば、私たちが命を懸けて信ずるに値しない教えなんだということを私たちは自覚をして、そのことを伝えていかなければいけないということを日蓮大聖人様は教えられているわけであります。ですからそのことを私たちは武力ではなくして、暴力ではなくして、本当に心を持ってこの伝えていくということが私たちができる唯一の方法であり、また私たちがしていかなければならないところの責任であり使命であるということを、この日蓮大聖人様は立正安国論の中において法華経以前の武力に訴える教文と、そして日蓮はこうやって生きるんだという自分の姿というものをこの対比して、そしてこの立正安国論の中において示されているんだということを深く自分たちの信仰の中においてきちっと立て分けて考えていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無